Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第33回目の放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵な言葉をエミさんにセレクトいただきました。エミさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回皆さんにお届けするキーワードをお知らせください。
はい、心を強く。
あ、心を強く、今こそ。
そうですね
自分にを。
そうです
ね、
はい、
わ、楽しみでございます。
はい、
この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
ボンジュードマパヨドボドの、
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
今回の放送は心を強くするをキーワードにお届けいたします。もう今年はね、
そうですね、
もう世界中の方々、身を着せぬ、
そうですよね
みんな等しく、
はい、心が弱って、しまっていますね。
ね、
は
い、そんな時に、はい、ベストなセレクトありがとうございます。
そうですね、私がというわけではなく、
はい
はい、本当にみんなが思っていることを、小説にされた原田マハさん、はい
はい、
の今日お届けするのは喝采というタイトルがついている。はい、でこれね、少し読ませていただく前に、
はい、
皆さんにもご紹介をしようと思います。ぜひぜひ、はい、でまずですね、この喝采という作品なんですが、SNS で公開をされましたということなので、
マハさん
はね、はい、計らずもお金を払わなくても、はい、 読めます、誰でも、はい、読める作品です。でね、これ私たまたま5月8日 の、はい、朝やっています NHK のニュースですね、はい、おはよう日本というニュースを、この頃はね仕事に行かないので、ゆったりと朝食を優雅に食べて、このテレビを見ながら食べております。はい、ですると、この原田マハさんがリモート生出演をされていまして、そうですね、はい、でこれをですね、NHK のホームページで紹介している文章を少しご紹介をさせていただこうと思います。で、作家原田マハが見るフランスと日本というタイトルがついておりまして、でロックダウンが続くフランスパリでの体験をセルフドキュメンタリー形式で綴っている小説、これが喝采という小説ですね、
はい、
で日本とパリに拠点を構え美術史を元にしたフィクションを紡ぐ作風で人気の作家さんですということですね。でフランスと日本の動きは原田マハさんにどう映るのか、リモートで取材をしました。で先月上旬にパリから帰国し、長野県の自宅で今は暮らしていらっしゃるということなんですね。はい、で新型コロナウイルスをめぐる日本と、はい、とフランスの動きです、でパリではロックダウン直後、で過酷な医療現場で働く人たちに拍手を起こる光景があったことが感動しましたということで、原田真央さんがで生きていく上でのキーワードは、はい、たゆたえども沈まず、素敵な文章ですね、言葉ね。言葉ね、でこれをこのタイトルで原田マハさんは小説も書かれているそうなんですけども、
たゆたえども沈まず
ね、そうですね、たゆたえども沈まずというタイトルの本も書かれているんですが、はい、まあ、このリモート生出演をされた最後に、
はい、
と原田マハさんに何か私たちにメッセージをくださいと、アナウンサー高瀬さんですね、人気のアナウンサーですけど、はい、男性のアナウンサーがおっしゃったら、私はこの言葉を皆さんにお示ししますということで、たゆたえども沈まずという、これを色紙に書いたものをリモート生出演で前面に前に出しておられて、はい、私このたゆたえども沈まずという言葉を聞いて、あ、これだと、私が今仕事もなく朝食をゆっくり食べている私で、これねどういう意味かというと、どんなに辛いことがあっても、ずっと我慢していると、はい、きっと沈まないで前へ進めるよっていう、そういうメッセージだそうなんですね。なのでもう日本中の皆さんに今これをお送りしたいですということで、ね、原田マハさんが、はい、出されていました。でその時に小説喝采のお話もしていらして、で誰でも見れるよということだったので、はい、この放送が終わってすぐにもうこの SNS で公開された喝采を読みました、はい、でも今すぐ読みたいと思って、
エミさんのハートに届いたんですね、はい、
そうなんです、その日の午前中に何しろ時間があるものでございますか
即行動、
はい、でもう午前中にこの喝采を読んでみたいなと思って声に出して、
嬉しい、はい、
で今日5月8日に放送で、今日18日の収録ですけども、今日皆さんにもお届けしようと思って、はい、用意して持ってまいりました。
ありがとうございます、
はい、
私も初めて知りました。
嬉しいです、はい、でもねワンさんは原田マハさんご存知で、
原田マハさんは ね、はい、以前カフェをしていた時に、はい、ウルルンさんがデザートを作ってくださってたんですけど、
はい、
私が言葉を伝えたいという活動を、はい、してらしたからね、
はい、
本日はお日柄もよくという小説を書いてるんですね、
人気の小説ですね、
その本を貸してくださったんです、
はい、
それ以来なんか不思議なご縁ね、浜田マハさんと、
はい、
原田マハさんと、
はい、
美術館で何かタペストリーの美術館を見に行った時に、
はい、
それについてこの方が書かれている本に出会ったりね、
そうですよね、とってもよくご存知、
多彩ですよねこの方、
なんです本当
に美術にもお詳しい、
そうですね、美術に関わるお仕事を主にされていて、
それでだわ、
割と最近作家に、
うん、ま、
そろそろ作家になろうかなと思ってなりましたって書いてありました、はい、なのでもう美術は本当のプロです、う
ん、
はい、
本業はそちらからだ
った、そうですね、お小さい頃から絵を描くのがお好きだったそうなんですけど、
ご自身もね、
はい、
いやじゃあもう喝采、
そうですね、
楽しみに、
はい、力のある作品ですので、はいはい、ぜひお聞きいただけたらと思います、
は
い、
それでは本日のブルーミングストーリー喝采を吉田恵美さんに朗読いただきます、お願いいたします、
よろしくお願いします。喝采、原田マハ。
書斎の窓からセーヌ川が見える。毎朝鎧戸を開けるのが楽しみだった。きらめく翡翠色の流れ、芽吹き間近の街路樹、犬の散歩をする老夫婦、ジョギングに汗を流す人、川向こうの大通りを行き交う車、3月15日日曜日、この窓辺の風景が間もなく私の世界のすべてになることを私はまだ知らなかった。前日、友人が営むレストランを訪ねると、迎えに出たマネージャーが眉を曇らせてささやいた。フランス全土の飲食店に閉鎖命令が出ました。少なくとも1ヶ月間。耳を疑った。いつから？4時間後です。腕時計を見た。20時だ。日付が変わった瞬間に全ての店の明かりが消えるなんて。マクロン大統領の演説をネットで見た。コロナウイルスの感染拡大が止まらない。このままだとイタリアのような医療崩壊となる。私たちは戦争状態にあると大統領は言った。この戦いに勝つためには一人一人の協力が必要だと。人類を救うたった一つの方法、それは引きこもりだった。3月17日、正午からパリがロックダウンされる。 SNS で瞬く間に情報が飛び交った。政府ホームページからダウンロードした外出証明書を自分で印刷し、外出理由を記入する。帯同がなければ即罰金。在宅勤務を基本とし、出勤の必要があれば代表の許可証帯同。スーパー、薬局、銀行等は稼働。国がさまざまな保証を約束する。すべてが驚くべきスピードで始まった。通り、カフェテラス、広場、駅、パリの街角から人影が消えた。ついさっきまでこの町は活気にあふれ鼓動していた。人々は会話し、笑い合い働き、子供たちが戯れていた。けれど今、人間が自らのために自らを社会から一時的に消し去らなければならないのだ。完璧な静寂が訪れた。私は書斎に閉じこもった。窓辺によって外をのぞく。川沿いの街路樹の枝に山鳩が2羽ぽつねんと止まっていた。窓の外にいる血の通った生き物は鳥たちだけだった。 こまめな換気が必要だと思い出し、窓を開けた。さらさらとせせらぎの音が聞こえた。動いているのは清野だけだった。おろおろして落ち着かなかった。部屋の中を動き回って手を洗い続けた。カサカサの冬の枯れ枝のような手になった。3月28日、フランスの感染者は37,000人超、致死率 7%。 医療崩壊が起きていた。私の帰国便はキャンセルされた。帰れないかもしれない。いや、日本も今後どうなるかわからないのだ。帰らない方がいいのかも。夜半、かすかな喉の違和感で目が覚めた。ただそれだけで不安に押しつぶされそうになった。明け方、訃報を受けた。志村けんさん逝去。ウイルスが笑いの天才の命を奪った。誰にも見送られずに旅立ったと知った。もしも私がここで感染し危篤になったら、医療現場に負担をかける、皆に迷惑をかける、自分の責任すら取れない。心が定まった。帰国する、それだけが今私の義務だ。日本ではオリンピックが延期されるも、緊急事態宣言は出ず、ロックダウンも不可。国は保証をできないし、責任も取らないつもりだ。帰国者には白い目が向けられている。それでも私は帰国便を予約した。夜8時、閉め切った窓辺にさざ波のような音が押し寄せてきた。私は窓を開けた。川沿いの窓という窓が放たれ、人々が一斉に拍手を送っていた。命がけで働き続ける医療従事者への感謝を込めて。私も加わった。思いを込めて。澄み渡った夕空に響き渡る喝采。命の証だった。4月1日、帰国便は日本人の乗客でほぼ満席だった。 搭乗前も機中も私たちはずっと無言だった。着陸後、防護服の検査官が機内へ乗り込んできても、検査待ちの列に並んだ時も、私たちは静かにすべてを受け止めた。人前で喋らない、それが日本人の強さなのだと到着ロビーに出てから気がついた。検査結果を空港隣接のホテルで丸2日待った。陰性だった。川面を白く染めて桜の花びらが流れていく。その風景に背を向けて、私は再び閉じこもった。生き抜くために。この部屋の窓辺にはセーヌがない。けれどあの喝采が今も聞こえている。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Kassai, Yoshidaemi さんの朗読をお届けいたしました。
ありがとうございました。
あのフランスの情景が本当にそのね、
はい、
脳裏に浮かんできます ね。
フランス行ったことないです
けどね。ないですよね。はい、描写が素晴らしい。はい、
そうです ね。もうさすがに作家さん力のある描写です ね。
はい、ご本人がもう直接感じられる緊迫感とかね。はい、
そうですね。
当事者としての、
はい、
フランスってそんなに突然発令されたの ?4 時間前に。
多分ね、その時にはだいぶあの感染は流行していたんでしょうけども、そうですね、この マハさんのお話によると突然って、ね、
4時間後に。
そうです、あのこのおはよう日本でも何が起こったのってもううろたえましたというようなことをお話をされていたので、本当に突然だったようですね。
はい、またまた日本と違ってロックダウンだしね。
そうですね、
本当に厳しく。
そうですよね、罰金がっていうことですが、あの見回りをしている人たちもたくさんいたということで。そうです、はい、なのでとても厳しいあのロックダウンだったそうです。う、はい、
でもそんな緊迫した中でもね、その、
はい、
窓を皆さんが開け放たれて、
はいはいはい、
拍手をするという。
そうですね、あのこれを、ね、命の証だったっていうふうに書いてらっしゃるんですが、まあ、これは、ね、拍手をする医療従事者の方に拍手をするということもありますが、はい、この姿を見せて拍手をされた、はい、窓を開け放って、うんうんうん、でベランダに出て、ね、そうですね、だから私たちが今一緒に生きているということ、はい、で決心して一人ではない、で私たちは連帯し命をつないでいるんだということをこの喝采に込めて表しているっていう、ね、この力強さ美しさ、これを命の証というふうに表現しましたと書いていらっしゃいます。
まあ、一人一人あの引きこもらざるを得ない状況ではあるけれども、はい、だけどもみんなつながっているんだよ。
そうですね、とても勇気をもらえる、
ね、すごく強い。
強いですよね、素敵です ね、
は
い、
で帰国を決心された、
はい、
ね、 すごいな。
そうですね。
もうだからフランスの感染率の高さって日本とは全然違うでしょ。
全然違いますよね。
そうですよね、
はい、
だからよりその緊迫感っていうのは
お一人お一人 ね怖い思いをされたんじゃないかなと思いますね。
だからもうその今までと同じようにはいかないこれから、
はい、
うん、だけど共存していくという。
そうですね、
人間の知恵とか想像力が試されるのでしょうね。
そうですね。
日本はそう保証がないって書かれてたけど、
そうですね、この時はまだそういう保証も、うん、あの話には戻っててないし、緊急事態宣言もされていなかった と、ね、いうことですね、はい、
時間差で日本にやってきた、
ね、そうです ね、はい、
ね、だからまあ今6月じゃないですか、
はい、
だから徐々に緩和されつつ、だけど気の緩みもね。
そうですね。
だって第二波は必ず来るでしょ
う。そうですね、依然と仕事がございません。
いやー、ね、
はい、
そのエミさんのお仕事の方もね、
はい、
また再開。
そうですね、
の時も必ず来るだろうし、ね、
はい、
今できること、
はい、
でも今回この喝采という素晴らしい力強い、
はい、
その言葉の宝はこう私は初めて知ったのでね、
よかったです。
感謝しております、は
い、たくさんの人に聞いていただきたい作品です ね、はい
はい、第33回目の放送は吉田恵美さんに喝采を朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。原田真帆さんが教えてくださった「たゆたえども沈まず」、
はい、
この言葉を私も大切にしていきたいと思いました。
そうですね、どんなに厳しい困難な状況の中にあっても、
ええ、
必ずいつか嵐は過ぎ去る、うん、であのパリが姿を現すと、
ね、
そういう風な意味だそうです。
そうですよ、
はい、
人生つきものだもんね、そういうこと。
そうですね、そういうこともありますし、これね、もう一つだけあのお伝えしたいのがね、
はい、
この私がとても感動したのが人前で喋らない、これが日本人の強さです。
いや、寡黙にね。
そうなんです、うん、じっとぐっとこらえて物を言わない、うんうんうんうん、この気質が日本人の強さです。でこれがね、日本人を救ったのではないかというようなこともね、おっしゃってる方もいらっしゃいます。
真の強さがありますね。
そうですね、だからもうちょっと耐えて、
そうです、
頑張りましょう、
頑張りましょう
というメッセージをお伝えしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。